まもなく今年の1年も1年の歩みが終わろうとしています。1年の恵みを振り返りつつ、新しい1年も主に期待しつつ、新年の目標を立てたり長期的な計画を立てるという方もおられると思います。ちなみに来年の新年の目標をもうすでに決めているという方はおられるでしょうか。少ないですね少ないというかいないというか、ね、そういう新年の目標を立てる習慣があるという方はおられますか。そんなにいない、はい、正解だと思いますあの目標を立てることは本当に大切なんですけど、なぜか新年の目標というのは続かないことが多いんですね。実はほとんどの方が達成できないまま1年を終わってしまう、なぜかっていうと大体の方が年末年始にパッと思いついた計画というか新年の目標を立てるからなんです。まあ29、30、31ぐらいで、ああそろそろ今年も終わるな、新しい1年の何にしようとかですね、元旦の朝とかに、あなんか今年の1年の目標を立てなきゃと言ってパッと思いついたダイエットとか、あるいはまあおたまご吸われる方はおられないと思うんですけど、禁煙とか禁酒とか、そういうこう思いつきで、まあ、大抵の人が健康に関わることをその目標として立ってるんですけど、もう普通に数日もすれば忘れてしまって、そんな目標を立ったことも忘れてしまう、達成できない1年ということが多いんですね。そもそも1年の最初に何か目標を立てなきゃいけないっていう、そういう目標ありきの設定の仕方というのも良くないことが多いですね。ただ私たちにとって目標を立てるということはとても大切なことであります。その新年の目標もいいんですけど、もっとしっかりとした自分の人生を見つめて目標を立てることの方が私は重要だと思います。しかし私たちがそのような目標に向かって歩む途上で、さまざまな不測の事態が起きたり、時に私たちが意図しなかった方向に進んでいくことがあります。しかし神の計画は決して揺るぎなく、時に神様は私たちにとっての不測の事態をも用いられて私たちを導いてくださるということを、今日その聖書箇所を通してお話しさせていただきたいと思います。今日は人の計画と神の計画と題しまして御言葉を取り継がせていただきます。創世記からヤコブの生涯を取り上げています。双子の兄エサウから長子の権利を横取りし、神様からの祝福を騙し取ったヤコブは兄から命を狙われ、受け継ぐはずであったカナンの地を離れて、遠く親類のいるハランの地まで約700キロメートルの逃亡の旅をしなければなりませんでした。無事に親類の家までたどり着けるのか、向こうではうまくやっていけるのか、不安がつきません。しかしそんなヤコブに主が現れて、ヤコブを励まし祝福し、これからの旅を主が共に歩み、必ずカナンの地に連れ帰ると約束してくださいました。でヤコブは主と出会い変えられました。そして彼の歩みもまた変えられました。これまでは兄からの逃亡の旅でしたが、その旅を主が伴ってくださり、必ずこの地に連れ戻すと約束してくださり、祝福してくださいました。そしてヤコブは約束の地カナンからはるか彼方にある母リベカの故郷ハランにたどり着くことができました。彼はリベカの兄ラバンとその娘ラケルと出会います。それが前回までの話です。ヤコブはなぜはるばるカナンの地からハランにまで来ることになったのか、事の次第を全部話し、ラバンのところに身を寄せることとなります。居候としての生活が一月続いた頃、29章15節、その時ラバンはヤコブに言った。あなたが私の親類だからといって、ただで私に仕えることもなかろう。どういう報酬が欲しいか言ってください。 まあ、叔父のラバンからの言葉は、たとえ親類であっても、ただで使えることもないだろうという優しい語りかけだったんですね。イソルの分際で衣食住があるだけでありがたいと思えというのが普通ですけど、それだけヤコブが誠実によく働き、ラバンの家に多くの利益をもたらしていたからであろうと思われます。何よりも主がヤコブを祝福しておられ、そしてラバンの家を祝福しておられたからなのです。そこでヤコブは18節、ヤコブはラケルを愛していた。それで私はあなたの下の娘ラケルのために7年間あなたに仕えましょうと言った。19節、するとラバンは娘を他人にあるよりはあなたにあげる方が良い。私のところに留まっていなさいと言った。滞在して1ヶ月。出会ってまだ1ヶ月ですでに結婚を考えるほどにヤコブはラケルという女性を愛していました。で、ヤコブは働くための報酬として娘のラケルを嫁にくださいと叔父のラバンに願い出ます。彼にはもともとこの祝福の継承者としてふさわしい伴侶を探すという目的もありました。しかし彼は兄エサウに命を狙われて逃亡してきたので財産が全くありません。嫁をもらうにはそれなりの嫁入りのためのお金が必要です。結納金というんでしょうか。ですから彼はラバンの下で仕えることによって結納金の代わりとし娘のラケルと結婚させてもらいたいと願ったのです。で、彼は何年働くと言ったでしょうか。7年働く、タダで働くと言ったんです。結婚したい人がいて7年待つというのは相当長い年月かと思います。この7年の労働というのは一体どれくらいのものなのか。今のサラリーマンの平均年収が、521万だと言われています。かける7年だと3647万円です。それだけタダで働いてくれるなら、ラバンにとっても悪い話ではありませんでした。で、ヤコブはラケルとの結婚という新しい目標、新しい計画が立てられました、できました。人間は目的、目標に向かって歩むとき、力強い歩みをすることができます。逆に目的、目標が定まらない、無計画な人の歩みは、焦点の定まらない、無駄の多い人生となってしまいます。それはまるで、虫眼鏡で太陽の光を集めるようなものです。一点に目標を定め、光の焦点を合わせると、一瞬にして、物体を焦がすほどのエネルギーを生むことができますが、逆に焦点が定まらなければ、太陽エネルギーは発散され、紙切れ一枚焦がすことができません。無計画の歩み、目標のない歩みは、ゴールのないマラソン、相手のいないボクシングを永遠と続けるようなものだとパウロは言いました。20節、ヤコブはラケルのために7年仕えた。ヤコブは彼女を愛していたので、それもほんの数日のように思われた。このくだりは、本当に愛している者に対する熱意と情熱がうかがえる言葉です。ヤコブにとってのこの7年、それはラケルとの結婚という一つの目的を持った7年でしたので、それがほんの数日のように思えたというのです。アインシュタインの言葉に次のようなものがあります。熱いストーブの上に1分間手を乗せてみてください。まるで1時間ぐらいに感じられるでしょう。ところが、可愛い女の子と一緒に1時間座っていても、1分間ぐらいにしか感じられない。それが相対性というものです。こういうふうにアインシュタインは言いました。目標を持った歩みは、あっという間に過ぎ去ります。有益な時間の過ごし方をすることができます。しかし、目標を持たない、焦点の合わない歩みは、無益な時間を過ごすことになります。神様は私たち一人一人に、1日24時間、1年365日というタラントを与えてくださいました。これはどんな人にも与えられているタラントです。私たちは、 目標を持って与えられたタラントを有益に用いたいと思います。ヤコブはラケルとの結婚という目標を持っていたので、それがほんの数日のように思えたと言います。結婚にしてもまた何にしても、人生に目標を持って歩むというのは、それだけ熱心な歩みとなり、定められた目標に向かった集中した歩みとなります。以前、中高生向けのバイブルキャンプの中のプログラムで恋愛の学びをしたことがありました。そこでこんな質問をしました。コロナ禍で将来の目標を持っている人はいますか？そう聞くと、2割程度の人が手を挙げてくれました。将来の目標が定まって歩んでいる人は、目標を持つということがどれだけ大切か分かっているでしょう。また、将来の目標が決まっていない人の歩みというのは不安でしょう。それは恋愛も同じであり、目標、目的を持たない恋愛は破綻しかないと話しました。では恋愛の目標は何かというと、結婚であると、そういう話をしました。ヤコブはラケルとの結婚を目標に7年間ラバンに仕えました。目標を持った歩みは瞬く間に過ぎ去っていきました。特に愛する人のために仕える7年間はほんの数日のように思われた。というのも、強がりや大げさな表現ではなく、本当にそう感じたのだと思います。皆さんはそんな歩みをしたことがあるでしょうか。7年間が数日に思えるような生き方、歩み。私たちの信仰者としての歩みも、自分の生涯を数日のように思えるほどに、主を愛し、主にお仕えすることに熱中できる、そういう歩みでありたいと思います。そしてやがて来る終わりの日に、主を愛するあまり、主に仕えた年月を良い意味で、あっという間だったと、そう言えるものでありたいと願います。そして二つ目に今日覚えたいことは、目標を立てるとき、新しい計画を立てるとき、当然のごとく、それを神様に尋ねつつ、それが主の御心にかなうことなのか、祈りつつ決めていかなければならないということです。ヤコブは、目標を持って歩んだことについては素晴らしかったのですが、それを吟味し、主の前に正しいことなのか祈り、求めるということをしませんでした。その点に関しては、ヤコブは、アブラハム・イサクと受け継いできた祝福を担う者としての自覚が足りなかったとしか言いようがありません。彼は、ラケルを愛したとあります。ただその一点で、彼は結婚に踏み切るのです。ヤコブは、ラケルのために7年使え、結婚のためにもう7年使いました。それほどまでに愛している者と結婚して、何が悪いと普通なら考えます。それが世の中の人とキリスト者との結婚観の違いです。レアという名前は、メウシという意味があります。そしてラケルには、メシツジという意味がありました。17節を見ると、レアの目は、弱々しかったが、ラケルは姿も形、顔立ちも美しかったと書かれています。レアの目は 弱々しかった、あるいはこれは優しかったとも訳せる言葉です。それと対照的に、ラケルは姿、顔立ちも美しかったと言われています。ここで多くの人は、ヤコブが外見でラケルを選んだのが間違いだったと指摘します。しかし私はそれ以前に、彼は主の御心を求めていないのが問題だと思うのです。この結婚について、主に御心を祈り求めたということが一切記されていません。イサクの相手としてリベカを連れてきたアブラハムのしもべでさえ、祈って祈って全てを決めていきました。しかし、ヤコブに関しては、自分の心霊のうちから嫁をめとるという、そういう条件を満たしたことによって、安心していたのか、祈りによって導かれるということはなかったのです。しかも目の前に二人の女性がいて、それをそこから選ぶとしても、祈るということをしなかった。しかも7年という交際期間があったのにもかかわらずです。
たとえ相思相愛であったとしても、必ず主の御心というものを求めていかなければなりません。彼はアブラハム、イサクから受け継ぐ祝福の担い手として、神の器としての自覚が足りなかったのです。私たちキリスト者の歩みも、神の器としての自覚が大切です。世の中の流れや世の中のルールではなく、神様の器としての私たちの存在を思って、神様に用いていただけるよう祈りつつ、神様の御心を求めつつ、何が喜ばれることなのかを考えていかなければなりません。自分を喜ばすことだけではなく、神様に喜んでいただける歩みでありたいと願います。そして今日3番目に覚えたいことは、人間にとっての不測の事態をも主は用いられるということです。ラケルのためだったらと、誠実に7年間仕えたヤコブでしたが、そこに不測の事態が次々と起こっていきます。21節、ヤコブはラバンに申し出た。私の妻をください。期間も満了したのですから。ヤコブは7年の終わりにラケルとの結婚を申し出ました。しかしラバンに巧みに騙されて、なんとレアをめとってしまうのです。実は、叔父のラバンの約束というのは、言葉巧みに、ごまかされていた、騙されていたのです。この当時、口約束というのは、公に認められるものだったようです。ください、あげるよという約束は、たとえ口約束でも有効でした。しかし、私はあなたの下の娘ラケルのために7年間あなたに使いましょうと言ったヤコブでしたが、ラバンの返事は非常に曖昧なものでした。娘を他人にやるよりはあなたにあげる方がよい。私のところにとどまっていなさいと言った。ヤコブは下の娘ラケルと結婚したいとはっきりと意思表示したにもかかわらず、ラバンの答えは娘を他人にやるよりはあなたにあげる方がよいとは言うものの、どの娘をやるのかはっきりと答えていないんですね。上の娘なのか下の娘なのか名前も言っていません。そしてヤコブは7年使いましょうと言いましたが、それに対してラバンは私のところにとどまっていなさいと言ったんです。そう言って何年使えたらよいかというのは答えていないんですね。そのようにラバンは言葉巧みにですね、うまくごまかしてぼやかしてですね、ヤコブを騙していったんです。でなぜラバンはここまでしてヤコブを騙したのか、それはラバンには息子がいなかったからなんですね。ラバンの家には跡取りとなる息子がいなかったからですから、ラケルが女性でありながらも羊飼いをやっていたのです。そこにヤコブがやってきました。もう結婚適齢期を迎えた二人の娘のもとにヤコブがやってきた。そしてそのヤコブというものは働き者で誠実に仕えるものであった。そのヤコブにただで仕事をしてもらいつつ、娘たちを手元に置いておける。これほどラバンにとって好都合なことはありません。そしてヤコブは神様から祝福されています。彼が家で働いているだけでどんどん利益が増えてくる。そして一方、まんまと騙されたヤコブですが、皆さんもご存知の通り、ヤコブはもともと父と兄を騙して祝福を奪ったような、そんな人間でした。それが今同じように自分も騙されているのです。罪の刈り取りという言葉があります。まさにヤコブのこの出来事は罪の刈り取りという言葉にふさわしいものでした。自分を騙したラバンの中に、かつての自分自身の姿を見るのです。ラケルと結婚し、婚礼を挙げたつもりが、レアと結婚させられていた。実は、イサクもエサウを祝福したつもりが、ヤコブを祝福していたのです。このように騙される経験は、かつて目の不自由であった父を騙して、兄の祝福を横取りした自分自身の姿を思い出させ、同時にイサクの気持ちを味わわせるものでした。 ヤコブは毛皮でエサウに変装しましたが、レアはベールをかぶってわからないようにし、ラケルに変装したのではないかと思われます。また、騙されたことが発覚した後に、さらにもう7年の労働をする代わりに、ラケルと結婚させるという取引をされるんですね。これはかつて空腹の兄エサウから一杯の煮物の代わりに調子の権利を得るという取引を彷彿させるものです。しかもこれらの経験のこの順序にも注目してみますと、先に騙される経験をし、後に取引を飲まされるというそういう順序によって、彼はどんどんどんどん自分が生きてきた過去へと引き戻されていったのです。そして騙されて怒り狂う兄エサウの気持ちも少し理解できたと思います。どれもこれもがかつての自分の罪を思い起こさせるものばかりでした。そしてこれを通してヤコブは否が応にも自分自身の過去と向き合わされていくのでした。そしてそれらの経験を通して彼は今まで自分が蒔いてきた種をこのラバンの家での14年の労働を通して刈り取っていくという経験をします。もちろんそれは仏教的な因果応報というものではありません。しばしこういうことを通しても神様は人を訓練なさるお方だということを覚えたいと思います。ヤコブは自分が騙された、愛するラケルと結婚したつもりがレアと結婚させられたということを知った時に、さらにもう7年働くようにまんまと言いくるめられた時、ラバンに報復しようとは彼は思いませんでした。兄のエサウは騙されたと知った時、怒り狂いヤコブを殺して鬱憤を晴らそうとしました。しかしヤコブはこの経験を通して自分の過去の罪を思い出し、それと向き合い、そして悔い改めさせられるという経験をするのです。ヤコブは一つ一つの出来事を通して過去の自分と向き合い、悔い改めるという経験をします。父を騙した、兄を怒らせた、それで逃げてきて、あとは時間とともにそれを忘れて終わるというのではなくて、しっかりと一つ一つの出来事と向き合い、悔い改めさせられていったのです。そしてヤコブはやられたらやり返す、騙されたら騙し返すということをしませんでした。エサウはヤコブを殺して報復をしようと企みましたが、ヤコブはその怒りを相手に返すのではなく、自分のもとでとどめたのです。やってやられてという負の連鎖を続けるのではなく、それを自分のところで止めたのです。そういう生き方をすることによって、ヤコブ自身が訓練を受け、整えられていったことを終えたいと思います。最初の7年は騙された7年。ラケルのためにあっという間でしたが、次の7年は訓練とさらに忍耐を受ける7年となりました。この7年は彼にとっての大きな経験だったと思います。人間にとっての不足の7年。しかし神様はこの7年を用いてヤコブをさらに成長させていきます。神様はこのようなラバンの悪巧みをも利用してヤコブを訓練されたのです。私たち人間の計画の中では、計画にない出来事、不測の事態、またできれば経験したくないような、そのような出来事であっても、神様のご計画の中にあって、無駄な経験は一つもないということを覚えたいと思います。そして今日の御言葉の最後に、ヤコブとレアの子供たちについて目を留めていきたいと思います。この出来事を読むにあたって、多くの人は偏った読み方をします。かつての私もその一人でした。多くの人はこれをヤコブとラケルの恋愛ストーリーとして読んでいます。ヤコブは愛するラケルのために7年間仕える誠実な人間で、それを叔父のラバンが利用し騙して、姉のレアと無理やり結婚させる。そんなひどい出来事の後、 ヤコブは本命のラケルとも結婚するが、さらに7年間使えなければいけなくなる。しかし、それも愛するラケルのためなら何でもない。で、邪魔なのはレアだと感じるのです。ちょっとかわいそうだけど、この愛し合う夫婦、ヤコブとラケル、相思相愛の2人の間に割って入るのがレアで、彼女はこの純粋なヤコブとラケルの愛の邪魔をする存在だと思って読んでしまいます。それはヤコブとラケルの視点からこの物語を想像して読んでいるからなのです。世の中の視点は、ラケルは容姿端麗、レアは弱々しい地味な女性。そして、ヤコブとラケルの相思相愛の純愛を邪魔するのがこのレア。それが世の中の視点です。しかし忘れてはいけないのが神様の視点です。神様の視点から見ると、明らかに神様の恵みはレアに注がれているということがわかります。ヤコブはラケルを愛しましたが、神様は反対にレアに対して恵みと憐れみを注いでいきました。兄エサウではなく、ヤコブに恵みと祝福を注いだように、神様はラケルではなくレアに祝福を注いでいきます。そのことは、子供の出産ということに明らかに表されてきました。31節、主はレアが嫌われているのをご覧になって、彼女の胎を開かれた。しかしラケルは不倫の女であった。この言葉は、神様はレアの胎を開かれ、ラケルの胎を閉じられたと解釈することもできます。で、なぜならば、子供は神様からの祝福であり、不倫はその逆であったと旧約時代は考えられていました。それでもヤコブはラケルを愛し続けます。しかし神様の祝福はそれとは反対にレアに注がれ続けていきます。最初に生まれた子は、主は私の悩みをご覧になったということから、ルベン、見てくださいという意味です。待望の息子が与えられたことによって、夫の愛情がこちらに向くことを期待しての言葉でもあります。そして次の子はシメオン、聞く、主が私の祈りを聞いてくださったという信仰の現れ、ご覧になる神、そして聞かれる神、そして3番目の子供レビは結ぶという意味です。夫と私、そして神と私が結ばれるという、そういう気持ちも現れたと思います。このレビはご存知、レビ族の先祖となり、このレビ族は神のための働きをする、礼拝を司る存在となっていきます。まさに人間と神を結んでいく、そのような存在へとなっていきます。しかしそれでも夫からの本当の愛情を受けることのできないレアに、神様は究極的な祝福の成就をお与えになります。それが4番目のユダ。このユダはユダ族の先祖となり、この家系からダビデ王が生まれていき、やがて救い主イエス・キリストがお生まれになっていきます。結局、この後の創世記の流れとしては、本流となっていくヨセフを産むのはラケルなのです。主は不妊のラケルの胎を開き、ヨセフが生まれます。ヤコブ一族を、そしてエジプト全土を飢饉から救いに導くヨセフです。そのような神の器を生むラケルこそが神様から祝福された女性だと私たちは思います。しかし、夫から愛せられないレア、父親のラバンの企みによって結婚させられたレアもまた被害者なのかもしれません。そんなレアの子孫からやがてイエス・キリストが生まれていくのです。アブラハムもイサクもヤコブも神様からの祝福を受け継ぎました。その祝福の究極的な成就が、この救い主イエス・キリストの誕生なのです。ここでレアは、褒めたたえるという意味の名前をつけました。4人目にしてようやくレアは、ユダ、主を褒めたたえるという信仰に導かれたのです。ヤコブの愛情には満たされないが、 主が自分を愛し、主が自分を顧みてくださったということがよくわかり、主を仰ぎ見、賛美したのではないでしょうか。ここには、デアの信仰の成長が見られます。紛れもなく、これがイスラエル十二部族の始まりとなっていくのです。愛されないデア、しかし神様の目は、そのレアに注がれ、祝福を注いでくださいました。私たちにも同じように、愛の眼差しが今日も注がれていることを覚えたいと思います。そして神様は、ご計画のままに、すべてを益と変えてくださるお方だということを覚えたいと思います。それではお願いいたします。主は、レアが嫌われているのをご覧になって、彼女の胎を開かれた。恵み深い天の父なる神様、私たちはさまざまな計画を立てています。その計画の中には不測の事態も起こることがあります。しかし、そのような不測の事態をも用いて、神様は私たちを訓練され、整えられ、導かれるお方だということを知ることができました。どうぞ、いつも神様を見上げて、あなたに従っていくものとさせてください。また、今日は、夫から愛されなかったレアを通してユダが生まれ、そしてその子孫として救いの究極的な成就である、祝福の成就であるイエス・キリストがお生まれになったということを知ることができました。私たちの計画、私たちの考えと神様の思い、神様のご計画が違うということを思わされます。どうぞあなたの計画に従って私たちを導き、またこの教会を導いてくださいますようにお願いいたします。そして私たちもその祝福に預かることができますようにどうぞお導きください。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。